ここのところ私がメッセージを取り継がせていただくときは、まあ、ところどころ飛び飛びなんですけれども、このルカの福音書を続けて見ております。前回2週間前に私がメッセージしたときは、すぐ前の17章に書かれている10人のタラートに侵された人々が癒された話、一人は感謝しに戻ってきた話、そのような出来事をご一緒に見ることができました。そして今日は先ほどお読みしましたルカの福音書18章18節から27節の箇所を通して、神にはできる、神様にはできる、そのテーマでですね、この時ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。このルカの福音書、今日は18章の箇所から選びましたけれども、ルカの福音書って全部で何章まであるかというと24章で終わりなんですね。全部で24章までですから、この18章は結構なもう大詰めの箇所ですね。まもなくルカの福音書終わろうとしています。前回の箇所もそうだったように、イエス様はこの時すでに十字架を念頭に置いて、いよいよそのためにエルサレムの町へと登っていく、その途中、その道中での出来事が先週の箇所、そして今日の箇所、今日の出来事なわけです。いや、イエス様はどのような思いでエルサレムの町へとこの時一歩一歩進んでいかれたのでしょうか。また天の父なる神様はですね、どのような思いでエルサレムの町へと十字架にかかるために一歩一歩登っていくイエス様を見つめておられたのでしょうか。先日ですね、学校から帰ってきた長女と私は一緒に、歯医者さんに行ってきたんです。今回治療を受けたのは長女だったんですけれども、まあ、何の治療に行ったのかというと、長女のですね、左上の歯にもう素人が見ても一目でわかる、これぞ虫歯という穴が開いてたのでですね、あ、これは大変だと思って歯医者に行ってきたのでした。あの歯医者に行って、小さな体が歯医者の椅子に座らせられて、椅子倒しますねと声をかけられて、寝かされて、ライトで口元照らされて、そしてあのドリルの音が響き、ガリガリガリガリと歯を削られる。まあ後で大丈夫だったと聞くと、私に娘は、うん、気持ちよかったよっては言ってましたけれども、やっぱりその削られてる時はですね、娘は緊張して、そして痛みに耐えながら、ただ黙ってこう両手を握って耐えていたんですね。まあ、そんな娘の姿をそばで見ている私はですね、まあ、それはそれは心が痛むというか、ああ切なくなるというか、そんな耐えてる娘が愛しくなるというか、そんなひとときを過ごしました。まあ、娘自身の不摂生と親の監督不行き届きが一番の原因なので、しょうがないと言ったらしょうがないんですけれども、まあ、そんな娘の姿を私はそばで見つめながら、私は改めて父なる神様の愛を思ったんですね。先月この目で実際に行って見てくることができたエルサレムのゴルゴダの丘へと、ビアドロローサ、悲しみの道を十字架担いで一歩一歩歩いて、やがてその十字架の上に寝かされて、多くの人々があざける中、多くの人々がバカにするような中、痛みに耐えながら、ただ黙って手と足に釘を打たれたイエス様、その釘打つ音が響くその光景を、父なる神様はどんな思いで見守っておられたのかなと私は考えました。しかもそれは自分の不摂生とか自分の罪のために十字架にかかるんじゃなくって、神様を裏切り続ける人間のためにイエス様は釘打たれ十字架にかかられた。そんなことを思いながらですね、私は改めて神様の愛の大きさ、私のために十字架にかかってくださったイエス様の深い愛というものに感謝と感激を覚えさせられるような気がしたんです。さあ、そんな大詰めです。エルサレムに十字架にかかるためにいよいよ登っていく、その道中での出来事です。人々の贖いをなし、人々に永遠の命を与えるための旅の途中です。その旅の途中、イエス様は 一人の役人とまさにその永遠の命についての対話がなされたのでした。今日のこの箇所、ルカの18章の前半の今日取った箇所は18節から27節ですけれども、その18節から27節の前半、18節から23節までには、その役人とイエス様による永遠の命を得るためにはというテーマでの対話が書かれているんです。永遠の命を得るためにはどうしたらいいんですかという、永遠の命を得るためには何が必要であり何が大切なんですかということ、そのようなことが前半には書かれています。そして後半の24節から27節にかけては、イエス様の弟子として、じゃあ私たちは何を信じどのように歩んでいくべきなのかという教えが書かれているんですね。私たちは何を第一にして何を大切にして日々歩んでいくべきなのか、今日はその永遠の命を得るためにはという対話と、そして私たちはイエス様の弟子として何を第一として日々歩んでいくべきなのか、その二つのことについて今日はご一緒に見てまいりたいと思うんですね。さあ、それでは今日のこの出来事の始まりの場面、18節を読める方はご一緒に読みたいと思います。今日の出来事の始まりの場面18節を、それではご一緒にお読みしましょう。はい。またある役人がイエスに質問して言った。たっとい先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。このある役人とは、この役人というのは政治的な役人のことではなくて、ユダヤ教の教会の、まあ、いわば役員さんのことを指しています。ある教会の役員さんがイエス様のところに来て、永遠の命を得るためにはどうしたらよいのでしょうかと質問をしてきたというんですね。この一人の役人がイエス様のもとにやってきて、永遠の命を得るためにはどうしたらいいんですかと質問したこの出来事は、同じ福音書、マタイの福音書の19章ですとか、マルコの福音書の10章などにも書かれている、同じことがルカもマタイもマルコも書いている出来事なんですね。それらの箇所とも照らし合わせて内容を見てみるならば、この役人はどのような人物だったでしょうか。この一人の役人、この役人は今日の箇所の23節なんかを見ると、彼は大変な金持ちであったということがまずはわかりますね。さらにはマタイの福音書の19章なんかを見ると、彼は青年と書かれています。まだ若くて、若いのに役員としての人望があって、さらには今日の箇所23節見るならば、大変な金持ちだというのですから、まあ三拍子揃っているというか、人の羨むような、そういう人物だったのではないでしょうか。しかしそんな役人がマルコの福音書の10章並行箇所を見ると、この時彼はイエス様のもとに走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねたと書かれていますから、何不自由なく見える、三拍子揃っているかのように見える彼は、非常に真剣な気持ちで、この時イエス様のもとにこの質問を携えてやってきたということがわかりますね。彼はイエス様のところにやってきて、先生、どのようにしたら、何をしたら、永遠の命を自分のものとして受けることができるんですか。彼は永遠の命を自分のものにしたいと願っていました。つまり彼は自分の持ってる若さとか財産とか、人からの尊敬とか人からの名誉とか、そういうものすべてが自分の命を保証してくれるものではないということに気づいていた。それらによって永遠の命が与えられるという確信を持てずにいたのではないでしょうか。しかしそんな彼も、 今皆さんで読んだ18節、今読んだ18節では、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかと言ってるわけですから、やはり何かをすることによって永遠の命を得る資質とか資格を得ることができると考えていたのではないでしょうか。さあ、そんな彼にイエス様は何と答えられたでしょう。イエス様はまずは聖書の律法を彼に再確認させるんですね。先ほど私たちモーセの10回読みましたが、イエス様はまずは聖書の律法を彼に確認させます。その言葉20節と、それに対する役人の答え21節。では20節21節も読める方はご一緒に読んでみましょう。はい。戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない。殺してはならない。盗んではならない。偽証を立ててはならない。父と母を敬え。すると彼は言った。そのようなことは皆小さい時から守っております。この青年、この役人は若いのに人望があって、しかも金持ちで、そしてここを見ると家庭では小さい時から本当によく行き届いた律法に基づく教育を受けていたわけですね。しかし、このどうでしょう、私は小さい時から守っていますという応答にも、やっぱり何をしたら永遠の命を得られるのでしょうかという、そういう観点が見えているようにも思いますね。ちょっと難しい話ですけど、きっと彼は律法の本当の意味を知らなかったのではないでしょうか。律法によって自分の罪が明らかにされて、そして律法のうちにそれでも変わらない神様の愛と恵みを教えられて、決して義務感からではなく感謝と喜びからの応答として律法を行っていくという、その大切な順序、その大切な点をどうやら彼は見失ってしまっていたのではないでしょうか。ですからイエス様はそんな彼に向かって、永遠の命を得るために大切なのは、あなたが握っているそのものを手放してただイエス様についていくという、その姿勢だということを続けて教えられたんです。永遠の命を得るために大切なのは、あなたが今しっかりと握っているそれを手放してただイエス様についていくことだよと。それでは続く22節のイエス様の言葉と、それへの彼の反応23節、22節23節をご一緒にお読みしましょう。22節23節、はい。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。彼はまだ一つだけ欠けたものがあるような、そういう従い方をしていたわけですね。その欠けたものとは何ですか。それは彼の富という、財産という、彼が固く握りしめているものを今ここで手放して神様を愛し、隣人を愛し、そしてイエス様についていくという決断が、彼には一つだけ欠けたものだったのではないでしょうか。もちろんここを読んで勘違いしてほしくないのは、財産そのものを持つということが悪いことではないですよね。もちろんその財産を得るということもとっても大切なことであり、そして私たちが正しく管理していくべき神様からの祝福です。イエス様は富そのものを悪いと言ってるんじゃなくって、まして自分の財産を売り払って貧しい人々に分け与えれば永遠の命を得られて、 その反対に財産を売って分け与えなかったら永遠の命が得られない。そんな教えを教えられたわけではないんです。つまりは富でもなく、何か良い行いを積むことでもなく、良い宗教教育を受けることでもなく、ただイエス様に永遠の命の保証を求め、十字架のイエス様についていくことこそが大切であり、それが必要なんだとイエス様はこの彼に教えたのではないでしょうか。イエス様のこの言葉を聞いて23節見るならば、彼は非常に悲しんだとありますから、この役人はイエス様に従ってイエス様についていけないほど、この時は自分の財産に信頼を置いて、自分の富というものを固く固く握りしめていたのではないでしょうか。さあ、いかがでしょうか。このような役人とイエス様とのやりとりを見るときに、私たちは自分自身の姿勢についてどのようなことに気づかされ、またどのようなことを考えさせられるでしょうか。もしかしたら今私たちも自分自身の姿を顧みてみるならば、私たちにも今も何か固く握りしめている何かがあるかもしれませんね。もしかしたらそれがあまりにも固く握りしめてて、あまりにもそれを大事にしすぎて、あまりにもそれが心の中で大きな存在になってしまって、私たちの心の内でそれが神様以上の存在になってしまっているかもしれません。果たしてそれは私たちを救うことができるでしょうか。今日は改めて私たちが今固く握っているものを手放したいと思うんです。固く握っているものを手放して、ただ神様を愛し、隣人を愛し、イエス様についていく、そんな歩みを大切にして、この一週間の歩みへと今日またここから歩み出したいと思うんですね。今日は2月の27日ですから、まあ、思い返せば先月の後半にイスラエルに行かせていただいて、あ、もう1ヶ月も経ったんだなって、月日の経つ速さを感じています。イスラエルから帰ってきて1ヶ月が経ちましたけれども、私は今もですね、時々一緒にイスラエル旅行に行った方々と連絡を取り合ったり、また今回報告ビデオを作った時には、間違ったことを報告したら大変だと思って、それをちゃんと今回の旅行の案内をしてくださったガイドさんにチェックしてもらったりもしたんですね。今回のその旅行のガイドさんは、まあ、男性の若い方だったんですけれども、まあ、優しくてですね、本当に気配りが上手で、そして物知りで、もう聞いたら何でも答えてくれる方で、現地の言葉ヘブル語にも堪能な、まあ、素晴らしいガイドさんだったんですね。来年1月のイスラエルツアーでもきっとその方が一緒に行ってくださるんじゃないかと思いますので、ぜひ会いたい方はご参加いただければと思いますけれども、その方は日本人なんですけれども、イスラエルに8年間も住んでたという人でですね、イスラエルの公認のガイドさんでした。そんなガイドさんが日本を私たち成田空港から出発してから、また成田空港に帰ってくるまで、常にそのツアー全体を見守ってくれていて、まあ、素晴らしい旅を今回提供してくださったわけですね。私、今回初めてそのイスラエルに行ってきたわけですけども、全く初めて行く場所で、もう右も左もどこに何があんだかさっぱりわからない。標識だってヘブル語だから全然読めない。さらには言葉も文化もほとんどわからない。そういう場所です。そんな状況の中で、なぜ私たちがその旅を楽しむことができたのかって、それはガイドさんがいて、その旅のすべてをコーディネートし、すべてを解説し、通訳し、案内してくれるからこそ、その旅を楽しむことができるわけなんですよね。まあ、一週間の旅行中に、私はイスラエルの地で迷わないように必死にそのガイドさんの背中を追いかけ続けました。そしてガイドさんの言葉に必死に耳を傾け続けました。そうしたら、とっても素晴らしい旅を体験することができました。私たちのこの人生も確かに旅路ですよね。この人生という旅路を進むときに、 私たちは他の何かを固く握りしめてしまってはいないでしょうか。それはそれは優秀な世界一のガイドさんが私たちの人生という旅を常に見守って、常に共に歩んで、すべてをコーディネートしてくれて、案内して、導いてくださっているんですよね。そのガイドさんって誰でしょう？それはもちろんイエス様ですね。私たちは、せっかくイエス様が常に共に歩んでくださっているんですから、私たちは固く握ったその手を開いて、ただそのイエス様の姿を追いかけ続けて、そのイエス様の声に耳を傾け続けて、一歩一歩ついていきたい、従っていきたい、私の後についてきなさいというこのイエス様の招きに応答していきたい。それが何よりも私たちがこの人生という旅路を楽しんで歩む秘訣なのではないでしょうか。いかがでしょうか。この役人の姿に私たちはどんなことを考えさせられるでしょう。私たちは何を必死に握りしめているでしょうか。今日改めてイエス様の私の後に従ってきなさいというこの声に応答したいと思います。さあ、一人の役人とイエス様による永遠の命を得るためにはというテーマでの対話、それが今読んだ18節から前半の部分にありました。その対話に引き続いてイエス様は、今度はイエス様の弟子として何を信じどのように歩んでいくべきかということについて教えてくださっています。さあ、私たちは何を第一にして日々この旅路を歩んでいくべきなのでしょうか。役人との対話の後でイエス様は、まあ驚くべきことを言われましたね。それでは続く24節25節もご一緒にお読みしましょう。続く24節25節もご一緒にお読みしましょう。はい。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。本物のラクダを実際に見たことがある方も、また実際に見たことがない方も、ラクダがあのちっちゃなちっちゃな針の穴を通ることなんて、とっても難しいこと、不可能であるということがわかるのではないでしょうか。しかしイエス様は、金持ちが神の国に入ることはそれよりも難しいって言うんですね。まあ、何度も言いますけれども、富そのものが悪いというわけではないんです。富を神様以上の存在として固く握りしめてしまいやすいところが問題なんですね。そしてまた何よりも、このイエス様のこの投げかけによって、この表現によって、続く26節27節の大切なやりとりが、大切な真理がここから導き出されているんです。それではまずは26節をご一緒に読みましょう。26節を読みましょう。はい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。人々は言いました。それでは誰が救われることができるでしょう。誰も救われないんじゃないでしょうか。ラクダが針の穴を通る方が優しいと言われては、まあ当然の反応とも言えると思います。さあ、この人々の反応を待っていましたとばかりに、イエス様は27節で言われました。それでは27節もご一緒に読みましょう。27節。はい。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。そうなんです。神の国に入るということ、救われるということ、それは何も金持ちだけじゃなくって、全ての人にとって私たち人にはできないことなんです。この役人は青年にしてユダヤ教の教会役員でした。さらには大変な金持ちでした。律法を小さい時から守る、良いしつけや教育を受けた、まあいいところの出、名門の出だったと思います。 でもそんな経済とか才能とか家柄とか教養とか体力とか努力とかそれら一切合切持ってしても人にはできないことがそうです。ただ神にはできるというんですね。永遠の命を得るということ、私たちが救われるということはただ神様によるものであって、そして私たちのこの日々の歩みはただただ神様の恵みのゆえなんですよね。人にはできないことが神様にはできるんですよね。ですから私たちはこの神様を信じ、この神様にいつも期待し、ただただ神様を第一にして歩んでいくということが大切なことなのではないでしょうか。そしてまたそれこそがイエス様の弟子としてイエス様の背中を常に追い、私たちが歩んでいく求められている姿勢なのではないでしょうか。今回のイスラエルの旅行ではナザレの町にも行ってくることができたんです。ナザレの町って聞いたことがあると思いますけれども、イエス様の両親であるヨセフとマリアが住んでいた町であって、イエス様が幼少時代を過ごされた町でもありますし、おそらくそのナザレの町でイエス様大工の仕事もされていたわけですね。その町には受胎告知教会という、立派な教会が立っているんです。受胎告知ですから、御使いガブリエルがマリアのところに現れて、おめでとう恵まれた方と声をかけ、そして救い主であるイエス様をあなたは身ごもりますよという受胎の告知を受けた場所に立っている教会なんですね。その教会の1階は巡礼者用の礼拝堂になっていて、奥の方には一つの古い洞穴が教会の1階の中に保管されてあるんです。その洞穴は何の洞穴かというと、その場所でマリアはガブリエルから突然の驚きの知らせ、受胎告知を告げられたという場所なんですね。私はその場所を眺めながら、ルカの福音書一章に書かれているマリアへの受胎告知の箇所を思い巡らしてみました。おそらくまだ10代半ばの少女であるマリアは、突然の御使いの出現とその突然の知らせにどんなにか驚いたことかと思うんですよね。マリアが自分を見るならば、まだ私は若い、結婚すらしてない、そんな自分が救い主の母になるなんてと恐れがあったのではないでしょうか。また周りを見るならば、まだ婚約中である自分が身ごもったら、私は会員の罪として石打ちの刑に処せられることになるかもしれない、さらに私がここで身ごもったりなんかしたら、いいなずけのヨセフは私のことをどう思うだろうかと、そんな自分を見たり人を見たりするといっぱい湧いてくる、幾重にも重なる不安や恐れの中で、マリアはでもそこで、神にとって不可能なことは一つもありませんというガブリエルの言葉を信じて、マリアは神様の道へと一歩踏み出していったのではないでしょうか。神様には不可能なことは一つもない。今読みました、人にはできないことが神様にはできる。神様の道はいつでも最高の道で、いつでも最善の道で、その道の先には必ず祝福が用意されており、そしてその道は天国へと続いている。ですから私たちはこの神様を信じ、この神様に期待して、ただただ神様を第一にして歩む、イエス様の弟子としてその歩みを大切にしてまいりたいと思いますね。先月の旅行では司会にも行ってきたんです。司会に行って、もうこの時期なのでイスラエルも寒いんですけども、寒かったんですけども、せっかくだからとその司会に入ってきました。皆さんご存知のように司会は塩分がとっても濃い海で、塩分濃度が 35% と聞きましたから、もうこれ以上は塩が溶けないっていうぐらいの濃度の海なんだそうですね。ですから塩分が濃いので、そうなんです、どんな人でも浮くんですね。 よく写真などでは見ていましたけれども、最初はちょっとドキドキしながら、力を抜いてですね、後ろにこう、スッと身を倒して、力を抜いて身を任せたら、私もそのままふわっと確かに浮きました。一回浮いてしまうと、なんだか立ち上がるためには足を一回沈めなければいけないので、立ち上がるのもよいしょという感じでした。そんな絶対に沈まない海なんですけれども、年に何人かは溺れる人もいるそうなんですね。きっとありえない状況に置かれて、パニックになってしまって、力が余計なところに入ってしまって、もがいてしまうんでしょうね。そして溺れてしまうんでしょうね。私はですね、視界に身を任せて、ぷかぷかと浮きながら、神様に身を任せるって、こういうことかなと考えていたんです。たとえ私たち人間にはありえないと思える状況でも、それは神様にとってはあり得ることであって、人にはできないことが神様にはできるんですよね。そこで私たちにできることは、肩肘張らずにただ身を任せることなのではないでしょうか。固く握っているものをそこで手放して、ただイエス様についていく、そしてただ神様を信じて、神様に期待を置いて、神様を第一にして歩む。そしたらきっと信じられないような不思議な力、大きな大きな祝福を私たちも体験していくことができるのではないでしょうか。さあ、今日から始まるこの1週間、いよいよ私たちは神様を愛し、隣人を愛し、そうやってイエス様についていきたいと思います。そして神様にはできる、その大きな祝福の中を私たちはいよいよ感謝と賛美を持って歩んでまいりましょう。それでは最後に27節をもう一度ご一緒にお読みしましょう。27節もう一度ご一緒にお読みしましょう。はい。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。今日の聖書の箇所を通していかがでしょうか。神様は私たちにどのようなことを語りかけ、またどのような歩みへと招いてくださっているでしょうか。今自分自身の心の内を改めて見つめ直してみましょう。もしかしたらそこで今日の箇所の役人のように固く握りしめているもの、神様以上に大切にしてしまっているもの、神様よりも心の中で大きな大きな存在になってしまっているもの、私たちの心を締めているものがないでしょうか。今日は改めて、何にも勝って握りしめているものを手放して、ただイエス様の後についていく、その歩みへと今日ここからまた一歩踏み出したいと思います。すべてを手放してイエス様の背中を追うことを第一として、私についてきなさいというイエス様の御声に今日ここから応答してまいりましょう。その私たちの行く道にはいろんなことがあるかと思います。しかし人にはできないことが神様にはできます。私たちを救い、私たちを天国まで導く神様が、 私たちの行く道でも、その全知全能の御手を持って私たちの道を開き、私たちの道を導き、今週も今日も共にいてくださいます。ですから私たちはただ神様を信頼しましょう。神様を信じて、神様を第一にして一歩を踏み出してまいりましょう。神様にできないことはない。人にはできないことが神にはできる。そのことを覚えて、今日ここから一歩を踏み出してまいりましょう。それではピアノを少し大きめに弾いていただきますので、ご一緒にお祈りの時を持ちたいと思います。今日改めて気づかされたことや決心させられたことはあるでしょうか。口に出して言葉にして祈る時に、再度私たちの心にその決心が深く刻まれますので、もしよろしければ声を出してご一緒にお祈りしたいと思います。その他、病の中にある方々、溝口兄弟や坂本兄弟、山口姉妹や末永兄弟の癒しのため、また問題を抱えている方々が守られるように、またお近くに座っている方の祝福や佐藤先生の沖縄でのご奉仕の守りなども覚えたいと思います。この年度末、いよいよ私たちが神様に付き従っていくことができるように覚えながら、それではご一緒にお祈りの時を持ちましょう。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を変わらずに愛してくださり、導いてくださっていることを覚えて感謝いたします。神様、あなたのその招きがあるにもかかわらず、神様に背を向け、他のものを固く握りしめ、神様に逆らってしまいやすいものですけれども、今日改めてイエス様に引き従うことの大切さ、イエス様を私の人生の導き手として常にイエス様の手を追うことの大切さを教えられました。神様、弱いものですけれども、神様を第一とし、神様にいつも身を委ねながら、神様にはできないことはないと告白しつつ歩んでいくことができるように導きください。どうぞ病の中にある方々お一人お一人に神様の守りと祝福をお受けください。あなたの癒しが豊かに注がれて、ご家族お一人お一人もお守りくださいますようにお願いします。佐藤先生のご奉仕もお守りください。神様が問題を抱えている方々お一人お一人に今日も触れてくださって、豊かにお導きください。委ねます、信じます、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人をどんな時も愛してくださり、常に共にいて私たちの人生の旅路を導き、守り、支えてくださっていることを覚えて心から感謝いたします。にもかかわらず、私たちは時に他のものを大切にし、他のものに心を奪われ、神様に付き従うことが足りないものですけれども、神様、今日改めてイエス様が私たちの人生の導き手であること、そしてイエス様の弟子として、神様を第一とし、神様の力を信じて歩んでいくことの大切さを教えられました。弱いものですけれども、どうぞこの1週間も、どうぞ3月に入って新しい1ヶ月の歩みも、神様と共に神様を見上げて一歩一歩前進していくことができますようにお導きください。私たちがいつも神様にある喜びと平安をいただいていくことができますように、神様にはできると告白しながら、神様に期待して日々歩んでいくことができますように、神様、どうぞ私たち一人一人をお導きください。この時を心から感謝して、イエス様の お名前によってお祈りいたします。アーメン。